聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かせられないって言ってるのに。なんとですよ林田さん、
はい、
前回は長崎佐賀では6月4日土曜日に生放送、
はい、
さらにインターネットでもユーストリームで生配信、
ええ、
それはNHK ラジオ第一で放送されています亀渕明信の日本全国ラジオ巡りという番組の取材で、パーソナリティの亀渕さんご本人がわざわざ長崎まで取材に来られることになりまして、
ええ、
それに合わせてせっかくだから生放送をやっちゃおうかと、で前からやってみたかったしねというわけだったんですね、
ええ、
でその模様につきましてはユーストリームを6月14日火曜日にアーカイブ化して公開しますのでぜひご覧ください、
はい、
なお前回の放送で私13日を火曜日と言ってしまったんですが、
うん、
火曜日は14日ですね。失礼いたしました、
はい、まあ、亀渕さんは本編ではなくてその本編収録前のユーストリームの方でご登場願ったんですよね。
そうなので亀渕さんの荒こき、
はい、
アラウンドこき、
荒こき発言ね、
あの69歳の、
うん、
あの元気さというかこの活発さというか、
はい、
若さというか、
うん、
あれはもう映像付きのユーストリームでないとわからない部分でもありますので、
ええ、
まあ、というか本編には出てらっしゃらないので、
本編の間は後ろの方でずっとちょっかい出してる様子が映ってます、
はい、それもまた楽しいので、
ええ、
ぜひご覧いただきたいと思います、
はい、
でもって現在、
うん、
ラジオで放送中のこの状態、そしてポッドキャストで、この番組をお聞きの皆様、まあ、あの今回分の映像配信は6月21日火曜日となりますので、ちょっとややこしいんですがぜひまたご覧いただきたいと思います、
はい、
そんなこんなで今日もですねちょっと情報盛りだくさんで最初から私も息切れ状態でございますが、コマーシャルの後ジングルの後早速今週のテーマ、
聞かせられないラジオ。
はい、聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
あのすみません、
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって、
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね。
そうそう、聞かせられない、
聞かないでって言ってるのに。
ちょっとラジオ聞きの皆さん、どうしたんですかそんな小声になって。
6月6日月曜日発分、
発分
6月6日、もう私ね力が入ると噛んじゃうんです、
はい、
6月6日月曜日発売分の週刊少年ジャンプを、ラジオ聞きの皆さん、ポッドキャストをお聞きの皆さん、ユーストリームでご覧の皆さん、見ました。
見ましたよ、もちろん。でしかも買って持ってきましたよ、ここにこれね、
はい、
はい、週刊少年ジャンプ第26号です、
はい、今年発売分の26号、
はい、
なんと、
うん、
この一番最後の目次ページの、
はい、
作者近況欄に、何が書いてあったんですか。
篠原健太さんが
は
こんなコメントを寄せてくれています。
あの聞かせられないラジオで取り上げた助っ人ダンスの篠原先生がなんと書いてらっしゃったんですか。
いや、長崎放送を聞かせられないラジオで取り上げていただきました。細かい分析恐縮です、健太。
こんなコメントをですね寄せていただいたわけですよ。
いや、これはですね、本当に
嬉しいことですよね。
嬉しいことですよね。
ちなみにユーストリームをご覧の皆様にはですね、そのコメントがどんな感じかっていうのをご覧いただいておりますけれどもね。
はははは、
これを知ってですね、
これちょっとあの下げてください、ユーストリーム映像はですね、
私
実際にはあのジャンプを買って見ていただきたいと思いますから、ね、
あ、なるほど、私ですねこの情報を知りましてですね、娘にですね言いました。乗っ取ったよ。そしたら娘がですね悲鳴を上げました。ギャーってことは何、 篠原先生はキカラジを聞いたってこと？
なるほど。
ええ、私がファンだということを篠原先生が知ってくれたのかと、それを大変感激しておりましたですね。
はあ、
で買いました。
買いましたね。
買いました。
私は毎週買っていますけれども
、ね、20何年ぶりに買ったんじゃないかな。嬉しかったですね。
20何年ぶりにね、
はい、だけどということはこの番組を作家の皆さんがこうやって聞いてくださってるということですね。嬉しいですね。
いやね、
うん、
ちょっとですね、
ええ、
背筋が伸びる思いと言いますかですね、
うん、
やはりまあ、ローカルのラジオ局ではあるんですけれども、今ではポッドキャストやユーストリームを通じて全国で見ていただけるようになっていると。で実際に私たちがこれまでラジオで非常に気楽にいろんな作品についてお話をしてきたわけなんですけれども、ご本人の耳に届くこともあるんだなと改めて感じてしまったわけです。
そうですね、そういったことの体験がこの番組ではたくさんありましたからね。その作者ご本人からいろいろとね、ご意見をいただいたりとか、ツイッターで意見が寄せられたりとかね、なんとも幸せな番組ですね。
これはね、それをなんていうのかな、期待して放送してきたわけではないんですけれども、うん、声が届いた瞬間というのは本当に一ファンとして嬉しいなと思いますし、
うん、
同時にわあ、やっぱりこれまで以上に頑張って心を込めて放送していかなければいけないのだなと改めて思ったわけです。
はい、私はなんかあれでしたね、
うん、
ファンレターを出したらそのお返事が来たっていう感じでしたね、気持ちとしては。
あー、なるほどね。
やっぱりほら中学生とか高校生の時っていろんな作家さんにファンレター書いたりとかね、おはがきアンケート欄にちょっと書いたりとかして、まず返事は来るとは思わないじゃないですか。それがなんかこう思いがけずね、ご褒美でプレゼントでお返事をもらったというそんな嬉しさがありましたね。
近いかもしれませんね、感覚的にはね、
まあ、水島監督にね以前来ていただいた時も本当に感激しましたけれどもね、やっぱ届くということがね、なんか嬉しいですね。
まあそういう時代にもなったし、まあ怖い部分でもありますね。もうなんていうのだから、まあ、ぶっちゃけですけれども、褒め好きだって言っても届くし、
はい、
ね、嫌だって言っても届くかもしれない、
うん、
これはインターネット時代の怖いところだな。でまた手紙とかハガキとかで来るのとまた違うじゃないですか。ダイレクトに届いてしまうかもしれないんだから、これは何かちょっとこう襟を正してこう大和ジャージもピッと来てね、
立てます立てます、
立てますか、今日はね、
だからこう1対1のコミュニティじゃない、コミュニケーションじゃないんですよね、こういうネットとか、まあ、もちろん放送我々それ分かってやってる部分もあるんですけど、その全体にこう見えちゃうという言葉の発し方だから、そこはやっぱり責任感とかね、いろいろと考えて配慮してしていかなきゃいけないってことは改めて本当に思いましたね。
ですね、
ま
あ、かといってだからといってこういいことばっかりね、
はい、
言っていくのもどうかなという気もそれはするわけですよ。
そうですか、調子いいことばっかり言い続けたりなんかしてこうどうですか。
その方がね、世の中ね、渡っていきやすいですよね。
いやいやいや、
まあ、そうじゃなくて、その批判とも言えない、批評とも言えない、でも何か言うときは必ずきちんと考えた上で発言したいなということですね。
責任と理由がいりますね、
そういうことですね。
嫌だっていう、っていうことは、それなりの説明が求められるということですよね。
それはね、やっぱりね、大人としてというか人としてやっていかなければいけないなと思うわけですね、以上のことを踏まえた上で、
はい、
まあ、それにしても篠原先生嬉しかったです、ありがとうございます。
ありがとう
ござい
ます、はい、ご覧になっているかもしれませんけど、
そうですね、まあ、必ずですね、雑誌は買って読んでいただきたいと私はこの番組で何度も言ってますけれども、キカラジメイトの皆さんもぜひ今週の週刊少年ジャンプ、はい、
ご購入いただいて巻末をご注目いただきたいと思います。
保存版でございます、
はい。
では今週のテーマでございますけれども、42歳の漫画履歴書2ということで、
はい、
前回ですね、村山アナウンサーの漫画履歴書が8歳までしかいかなかったんで、
そうなんですよ、
でですね、さまざまに反響をいただきました、まず村山アナウンサーが、まあ、私なんですけれども、子供時代に読んでいた本が漫画雑誌が何だったのかということでバーッと最初にね紹介したんですね。テレビマガジン、テレビワン、テレビランド、冒険王、ジャンプマガジン、サンデーチャンピオン、コロコロコミック、ボンボン、別冊マーガレット、花と夢、週刊少女コミック、リボン、リュウ、その他もろもろ月刊コミコミとかウィングスとかいろいろあるんですけれども、それを聞いてラジオネーム茨城ダイバーさんが、村山さんってお金持ちの子ですよね、今の40代が子供の頃いくら年上の兄弟がいたからってそんなに多くの漫画雑誌を読んでいたなんて、よっぽどの都会住まいのお金持ちの家に違いありませんよって書いてますが、ちょっと誤解しないでいただきたいんですけれども、
お金持ちだったんでしょ、
まあ、そうじゃなくてうちの父は単なる公務員でしたから、まあ、普通の家庭だったんですけれども、団地住まいのです、団地住まじゃなくて団地住まいですよ、いいですか、私は団地住まじゃ
なくて、分かってますよ、突っ込んでませんよ、 あなたの奥さんは団地住ま
でしょ、私の奥さんは今私団地住まいですからね今ね、
あなたの奥さんは団地住まですよ、
うちあのね、もう古き良き時代の団地に私住んでるんですけどね、シャワーがないんですよね、
まあ、うちの社宅ですね、ぶっちゃけて言ってね、
まあいいや話を元に戻しますけれども、
はい、
あの全ての時代において今の本を全部読んでたわけじゃないんですよ、子供の頃その6歳とか7歳の頃はテレビマガジンしか読んでなかったわけです。でだんだん大きくなってくるとジャンプを読むようになったりということで移り変わっていくわけですから、あの毎月毎月こんな10冊も漫画雑誌を読んでたわけではないというのはね、一応きちんとお話をしておきたいと思います。はい、でですね、ざっとまた振り返りますと、私は1968年、流行り言葉がハレンチだった年に生まれましてですね、
ハレンチな年に生まれたんですよね、
で一番覚えている古い漫画は少年ジャンプに連載されていた鳥居和義さんのトイレット博士であるという話、それから初めて買った漫画の単行本は東秀夫さんの2人と5人の5巻だったという話ですね、
これはびっくりしましたね、
で、まあ、5歳6歳の頃6つ離れた姉が買ってきた永井豪さんのデビルマンとか、角田次郎さんの後ろの百太郎とか、まあ、この辺が非常に私の心にですね、暗い影を落としたね
影ですか、傷じゃありませんね、影ですね、
影をですね、非常に衝撃的な経験でしたね、それから
覚え ちょっと話戻してもいい、
何ですか、
2人と5人は5巻を買ったのかい、5巻だけ買ったの、これが最初のデビューだったの、
5巻を買いました、
それ聞いて僕も思い出したんだけど、最初に買った漫画ってブラックジャックの13巻でしたね、なんで途中から買ってしまった
かな、多分ねお小遣いを持っている時に、たまたま目の前にあった欲しい本を買ったのが1巻じゃなくて5巻だったということだと思うんですよ、
そうなんだね、今だったら1巻から買おうと思うけどね、
でもね子供時代はやっぱりあの一番新しいのが欲しいじゃない、
最新巻がね、
最新巻がね、
うん、
古いのじゃなくて新しいのが欲しいと思うわけでしょ、
確かに、
だから2人と5人の5巻だったんですよ、
なるほど ね
です、
はい、
はい、でなんだっけ、まあそれで、6歳で柴田雅弘先生の狼少女欄の赤い牙に出会って、7歳で和田伸二先生の超少女アスカ、三原淳先生のはみ出しっ子、和田伸二先生のスケマンデカに出会い、8歳になって、
はい、
テレビマガジンを私は熱烈に購読するようになりましてですね、森藤義郎先生のミクロマンですよ、これは本当に SF 大河ロマンでございました。ミクロマンは知ってますよね、
漫画自体は僕ねあんま記憶ないんですよ、あの人形の方
を宝のおもちゃですよ、
はい、
ね、アメリカ製の GI 上をダウンサイジングしたような高さ10センチの非常に SF 的な人形でございました、
ボディのところだけはなんか金属でできてましたですね、手足がプラスチックだった気がするんですけど、
ああそれはね、最初期のミクロマンですね、
そうですか、
はい、
でもそれ高くてね手が出なかった、ミクロマンって高くて買えなかった、私、
それはですね、思い違いかもしれませんね、
そうですか、
ミクロマンだって450円でしたよ、
高いじゃない450円、買い切らんやった、小学校の時450円はなかなか手が出なくてね、1個だけね奮発して買ったの覚えてんですよ、
ははは、
で友達がね2体か持ってて、もうなんかパーツをなんかこうしげしげとお互いに種類が違ったじゃないですか、お互いにこうやってこう見合った思い出がありますね、買えなかったよそんな450円のおもちゃ簡単には、
でもコミックス1冊プラスちょっとですよ、
買えんかったね、
うん、まあだから私もそんな何十個も持ってたわけじゃないけれども、はいはい、いちいち驚かないでほしいんですよ。450円、
ね、
だからあの子供たちが当時買えるような値段ということで、うん、リーズナブルな価格設定だったと思います。あの、はあ、トミカのミニカー2台分ですよ、
うん、
450円っていうのは。
そうか、そのぐらいか、うん、1976年当時ね、
うん、そう、うん、そこで驚かれてしまうと話が先にこう、
はいはい、
進まないんです。で、ミクロマンというのは非常にあのオリジナルのストーリーで、もともと変身サイボーグというね、ものがありまして、あの GI 女王を透明にしたような、はい、で中にあの金属的なメカニカルなパーツがある、うん、非常にばっかり言ってますけれどもね、 SF マインドあふれるものがあったんですが、うん、そのちょっと廉価版というか、まあ、お買い求めしやすい、またコレクションしやすいサイズということでミクロマンシリーズ始まりまして、漫画の展開はですね、そのミクロマンを買うと小冊子がついていて、
はい、
ストーリーがいろいろ書いてあったんですが、それとはまた別のストーリーで、
あー、そうだった
んだ、森戸義郎さんのテレビマガジンの連載は行われてまして、これはねかなりね魅力的だったんですよ、
うん
うん、あ、歯医者さん今西川先生が高かったよって、
うん、簡単には買えませんでしたって方もいらっしゃる
簡単には買えません、
僕も買えなかった。
ですね、
ええ、
話戻りますけれども、はい、でそのミクロマンシリーズのその漫画を描いていたんですが、独自のですね路線で、なんて言えばいいのかな、ミクロマンのおもちゃは銀色の顔だったと思うんですけれども、
はい、
金属っぽいね銀色のメッキだったと思うんですけれども、漫画の方のミクロマンは肌色の人間の顔、
うんうん、
ね、
いわゆる肉体系の、
肉体系のね、まあ、今肌色と思わず言ってしまいましたけれども、うんうん、はい、で、それで、テレビマガジン独自の企画がいろいろありましてですね、
うん、
ミクロルガーとか言って、あの読者愛読者プレゼントの走りだったと思うんですけれども、切手を200何十円とかね送るとですね、金属製の今でいうところのあれ6分の1スケールぐらいのなんかねちっちゃいねピストルが
送られて、あ、パーツが、
うん、
いろんなパーツが、そうそうそう、手に持たせたりとかできるんでしたっけ。
それはね、自分で遊べるような感じだったんですけれどもね、ちょっとミクロマンの話だけで今日もうかなり時間がいっちゃってますね、どうしようかな、
そういう魅力的だったと、
魅力的なテレビマガジンがね、テレビマガジンのね、
うん、
でミクロマンがありまして、うん、で同時に成井敏郎さんの宇宙鉄人兄弟、
うん、
長井豪さんの変珍ポコイダーも連載されていましたというのが、
は
い、
ええ、
前回までのお話だったんですが、
おい18分
振り返りだけでここまで来てしまいました。で、9歳の時にですね同じテレビマガジンで、
ええ、
成井敏郎さんのゴーゴー悟空という連載が始まるわけです、
はい、
宇宙鉄人兄弟というのがですね、
ええ、
テレビの忠実なコミカライズだったのが途中から成井敏郎さんのオリジナルの、
ええ、
つまり今でいうところの SD キャラ、
ええ、
二等身三等身キャラでの展開が始まりましてですね、
はいはい、
成井敏郎さんの功績というのが非常に大きいわけです、
うん、
今現在のスーパーデフォルメキャラの走りですよね、ええ、で、その宇宙鉄人兄弟からの流れでゴーゴー悟空というのが始まりまして、
はい、
これがとてつもなく面白かったです。ゴーゴー悟空、あのいわゆる三国志じゃない、
いわゆる孫悟空が出てくる西遊記
を、ね、元ネタにしてるんですけれどもね、
はい、
あのテレビアニメのいろんなパロディなんかも出てきまして、痛快な漫画でございました。そして菅谷充先生の秘密指令マシン刑事39、
あ、そうなんですか、
うん、
菅谷充さんってゲームセンター嵐の前にこういう作品をお書きになられてたんですね。
あ、菅谷充先生はですね、
はい、
あの元々は仮面ライダーシリーズとかのコミカライズを、
あ、そうなんですか、
割と専門にやってらっしゃるイメージが当時あったんですけれども、オリジナルでですね、あのポルシェ934ターボを操る刑事が主人公の漫画が連載されてまして、本当に面白かったですね。でそれについて、ラジコン少年団だったか、あ、ちょっとタイトルが
うろ覚え
ですけれどもね、うんうん、非常に痛快なお話があったところで、もう 放送時間20分になろうとしています、
ね、歌もご先輩関係ね、
ではちょっと仕切り直して一旦コマーシャルタイムです。
やっほー、からちさんだよ。そろそろ私のこと覚えてくれたかな。今番組では私の作品を募集中なのです。イラスト、漫画、小説、アニメ、フィギュア、脚本、落語、水墨画、私のアホ毛がキュンキュンする作品なら何でも OK だよ。詳しくは番組ホームページを見てね。見ないとひどいぞ。ガラチさんからのお知らせでした。
おかげさまで27周年、ワイワイ貿易本店ではただいま感謝セールを開催中。欲しかったあれもこれも一部商品を除いてお求めやすくなりました。佐世保島の瀬公園横スターバックスコーヒー2階のワイワイ貿易本店へ遊びに来てね。詳しくは携帯パソコンでも購入できるホームページを検索。さて今月のプレゼントはついに最終章を迎える史上最強のファンタジー映画ハリーポッター。そのハリーポッターの魔法の杖をモチーフにした箸が登場。ハリーポッターと親友のロン、ハーマイオニーの3人が劇中で使用する杖のシルエットを再現したプラスチック製のお箸、どれか一つを2名の方にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス。プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードは魔法の杖です。長崎、佐賀以外の方も応募できます。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
ついに、
はい、
キカラジタンの歌が、
うん、
できたわけです。
先週の土曜日初めて配信放送しましたね。
そうです。そして、
ええ、
まだ、
うん、
残念ながら聞いていないという皆さんも、
はい、
結構いらっしゃるという、そんな風の噂を聞きましたので、
うん、
やはりお送りしないわけにはいかないと言い過ぎても華厳の滝ではないぐらいの勢いでございますよ。
無理やり華厳の滝が流れましたね今ね。
無理やりね、無理やり入れましたけれどもね、では木からじたんのつぶやきから聞いてください。
やっほー、木からじたんだよ。みんな私の歌もう聞いてくれた？なかなかいい感じでしょ。え、まだ聞いてないどころか、そもそも私の歌ができたことも知らなかったの？あ、いいのいいのいいの、私全然気にしてないから。ま、根には持つけどね。なんちゃって。じゃあみんながこの歌覚えて夢の中でも歌っちゃうくらいオンエアしちゃうぞ。本当の気持ち。
日の午前中に初めてこれ聞いて、それから我々二人は何回聞いてますかね。
いやもう私は多分3桁いって
ますよ。家でも随分聞いてるし、僕はね車でも聞いてるんですよね。
私もですけどね。辛抱たまらない感じで、
お、癖になりますよねこの歌はね。
いい歌ですね、自画自賛。
作詞者は誰？
作詞者は小説家の三井愛太先生が
書いたらしいじゃないの。ね、そして作曲が佐藤太さんということですけどもね。
あ、そうそうそうそう、ね、あ、そうそう、佐藤太先生。おお、あと1分しかないや。ですね、どうしようかな。来週のテーマどうしましょうか。
何を言うか、虫バージョンのことじゃなくて。
あ、そう、あ、はい、その話もしなきゃ。キカラジタンの今の歌なんですけれども、6月4日にできたから虫バージョン、
はい、
虫バーも引っ掛けてるんですけれども、まだ実は完成途上でございまして、
うん、
はい、これから先ですね、もうちょっと進化していくと思いますので、
また違うアレンジでお楽しみいただけるかと思います。
ご期待くださいませ、はいはい、で残り時間あと50秒になりましたが、来週のテーマどうしましょうか、う
ん、来週はですから、あんたね、今辿ったらね9歳までしかいかんやったよ。
本当ね、
77年、
1年しか進まなかったんで、
はい、はい、とはいうものの、
はい、
これはコードキアスも話途中なのよね。
はい、来週はコードキアス
しますか、はい、
2ということにしたいと思いますので、はい、皆様ご協力のほどよろしくお願いします。
何の協力、
はい、メッセージとかね、
はい、
お待ちしておりますよ。というわけでお別れの時間です。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
また毎週。